はい、どうも沢田信也です。
はい、中野浦です。
まあ、前回がダイングライトっていうね、
へい、
まあ、ゾンビゲームの話だったんですけど、もう今回もゾンビの話ですよね。
ああ、そうですね。はい。ああ、そうですね。はい。
まあ、本当ゾンビの話多いなっていう、うちの番
組。好きですね。
そんな何か深い語りをするわけではなく、ただ見たよっていう話を今回もしていくんですけれども。
はい。
まあ、ウォーキングデッドの話をしましょう。
そうですね。まあ、これも今更感ありますよね。
今更もええとこですね。
これでも、なんで入ったかっていう話をすると、
うん、
もともと、そう、足立さんから聞いてたんですよね。うんうん、面白いよっていうのは。で、ただ、
うん、
それ、じゃあレンタルするかとか言ってて、まあ、レンタル部署なんで、
うん、
いう、みるみる詐欺をずっとやってたんですけど、この間、ふとね、アマゾンビデオっていう存在に気がついてですね、
うん、
全然気がついてなかったんですよ、私、あのサービス自体に。で、プライムはずっと前から入ってたんですよね。
うん、
会社とかでも荷物買ったりするのが早く欲しいとかあったんで、
うん、
普通に自分個人で会員に入ってたんですよ。そしたら見れんで、みたいな感じで、
いや、本当、本当。
聞いたんで、で、パッと見たらウォーキングデッドあるじゃないですか、と。
うん、
なって、じゃあ見ようじゃないですかって見出したら、まあ止まんなかったっすわ。僕の場合はこれ。一回見出した。
僕はね、もう、シーズン1が外国で放映されて、それがまあ日本に入ってくるぞってなった際に、
はい、
最初フールやったと思うんですよね。
はいはいはい。
で、僕その時フール、その当時はフール入ってたんで、ゾンビ好きなら見とかなくちゃいけないわいと思ったんですけど、はいはい、やっぱりこう、アメリカのドラマって長いじゃないですか。
まあ長いですね。シーズン1こそね、なんか6話ぐらいだった気がしたんですけど、そっから先すげえ、なんか12話とか、
そうそうそうそう。
ね、シーズンによってはありますよね。
で、その時点ですでにシーズン2か3まで出てたはずなんですよ。
はいはいはい。
で、もう、なんやと思って。
うん。
なんすかなんかアメリカのドラマを見るにあたってのある種の諦めってなんかあるじゃないですか、なんか。何やろね、どうせずっと続くんでしょ感があって、
あ、
なんか納得するところで落ちないんでしょみたいな感じがあって、
はいはい、
でその時はフルーでシーズン1のエピソード3ぐらいまで見てやめたんですよ。で、まあ、機会があったらまた見るかと思いながら、見る機会もなく、
うんうんうん、
その割にシーズンはどんどん増えていくし、
はいはいはい、
そうなるとより諦めモードも増えてきて、
あ、まあそうですね、
はい、もういずれ見るぞと思ってんねんけど、いずれ見るには量が多すぎると思って、
はあはあ、
まあこれは見ないかなと思ってたんですよ。
おー、どこで復活したんですか？
なんかね、その最近ツイッターでね、
はいはい、
狭さでよくゾンビの話をするから、
はい。
なんか、それきっかけで、ウォーキングデッド見始めたけど、
は
あ、狭さではウォーキングデッドを語られたことないですよねっていう。
あ、ないですね。
ツイートがハッシュタグについてあったので。
なるほど。
さっき言った事情を僕説明して、まあ、エピソード1で終わってるんですみたいなこと言ったら、
うん、
まあ、エピソード1は、シーズン1はエピソード6までなんで、まあまあ、とりあえずシーズン1だけでもみたいなこと言われてて、とは言いつつもなーって、どうせ終わらへんドラマやしなみたいな。思ってたんですけど、
はい、
最近僕、ストリートファイター5をやってまして。
はいはいはい。
で、ストリートファイター5の話はまた別の話としてしたいんですけど。オンライン対戦がですね、
はい、
その今までのストリートファイター4の時のように、
うん、
自分から積極的に誰かに乱入していくっていう形ではなくて、
うんうん、
常に待ち受け状態で、
うん、
マッチングするのを待つっていうシステムなんですよ。
ああ、具体的にどう違ってくるんですか？
ストリートファイター4の時は、
うん、
ネットワーク対戦っていうのを選んでいったら、ランクマッチっていうのを選んでいったら、
うん、
今現状オンラインの人っていうのがリストでバーって出るんですよ。
はあ、はあはあ、
それを適当な選んで、こっちから乱入しに行くっていう。
ああ、申し込みいい感じですね。
能動的に乱入していくことができたんですけど、
はいはい、
ストリートファイター5は、うん、ナチュラルに待っておかないといけないんですよ、ずっと。FPS のマッチングと似てます
わ。ごく普通な感じになった感じですね。
はい。でもその、マッチング時間がめっちゃ長いんですよ。う
ん、え、なんで人口多いんでしょう？
なんかね、それが、またストリートファイター5の時にも話しますけど、
はいはい、
もう、ストリートファイター5の評価をズタボロに下げてやる原因なんですけど、
は
あ、なんか、 やたらと、本当にひどい時は10分くらいマッチングせへんかったりするんですね。
おぉ、なるほど。
で、こっちからも、能動的に乱入する仕組みもなくなってしまったので。
あ、ないんだ、それは。それで生かしときゃいいのにね。
まあ、おかしな話でね、それが。
うん。
そんな何十秒でマッチングとかないんですよ、絶対。
ああ、ね。
で、まあ、まあ、ストリートファイター5の、ストリートファイター5の話はいいっすわ。
はいはい、
長くなるからね。で、そんな中、じゃあ、このマッチングを待ってる時間に、見れんちゃうかと思って、ウォーキングデッド。
うん、うん。え、でもそれ実際マッチングしたら、止めるわけ。
そうそうそうそう。
それちょっと辛いな。
え、でも、こういう時じゃないと見ないなと思って。
なるほど。
で、かつ、僕、最近、ファイヤータブレットを手に入れて。
おう。
これもまた、アマゾンプライムの話になるんですけど、
はいはい、
僕もアマゾンプライム入ってて、そのウォーキングデッドが無料で見れるのは知ってたんですよ。で、ファイヤータブレットがアマゾンプライム会員やったら、半額で買えるんですよ。
はいはい。
5000円ぐらいで買えるんですよ。
はい。
でタブレット端末前から1個欲しいなと思ってたんですね。
お
でも iPhone 持っとうから iPad いらんしなと思ってて。
ああ、なるほど。
で、要は Kindle が見たかったから、電子書籍が見たかったから、
はい。
なんか、タブレット1個欲しいなと思ってたんですけど、iPad 高いし、Android 端末も別にいらないじゃないですか、正直。
まあまあね。
ほんなら本見るだけやったら、
はい
まあ、タブレット、ファイヤータブレットでいいわと思って。
なるほど。
で、プライム会員やったら半額やしね。
はいはい。
で、実際僕が、その、なんつうの、サービス利用してるのって、Amazon プライムか、Kindle か、Amazon ビデオやから、それで完結するんですよ。
もうや。
それ以外の機能は別にもういらんし、それ以外の機能は iPhone で十分やから、
なるほど。
これは幸いと思って、
うん、
なんか僕がいつもストリートファイター5をするときは、タブレットを、ケース買ったからね、立てれるやつ買ったから、
はいはい
はい、あれを、あぐらをかいてテレビの前に座って、その前にタブレットを立てて、で、コントローラーを持って、ずっと見てて、で、それでウォーキングレッドを見て、マッチングが始まったら一時停止を押して、テレビを見るっていう。そうこうしてる間に、シーズン4のエピソード10まで来ましたよ。
なるほど。
それぐらいマッチング待つってことなんですよ。
ああ。まあでもそれで、ウォーキングデッドが進んだらいいのかな。そうそうそう。
で、結構見始めたら、なんか思ってたよりおもろいなと思って。
いや、面白いっすよね。
で、サクサクサクって見てしまったっていう感じなので、まあせっかくだから話そうっていう感じ。
はいはいはい。
まあ、中野さんは現状公開されている、プライムで公開されている分は全部見てるんです
か？そうですね。シーズン5のラストまで見切った状態で、プライムではまだ確かシーズン6が上がって、
上がってないです、ね。
だから、有料でも上がってなかった気がするんで、うん、ちょっとまだ。
Hulu にしか来てないはずです。
ですよね。うん、で、ゴーグのエンドがまたね、ちょっとね、中途半端なところで終わってて、
あ、そう。
なんか、盛り上がったところで終わらしとるんですわ、腹立つことに。なんで、5の、6の冒頭はおそらく時間経ってない状態で始まると思うんですけど、
うん、
そうそう、シーズンの切れ目がね、割と、ちゃんと終わってるやつと、
うん、
すごい中途半端に終わってるとこと、
うん、
あって、なんかね、最近のシーズンが結構中途半端なのが多いかな。シーズン4、まだ見終わってないですよね、
うん。
シーズン4の最後の、そのターミナス、終着駅に迎えて多分行ってると思うんですけど、うん、あそこのケツすっげえ中途半端なんですよ。うん
でね、それももうアメリカ映画のあるあるじゃないですか、アメリカドラマの。
いや、なんかね、そうなんですけど、割と、ウォーキングデッドはそんな引っ張らずに、シーズンは綺麗にまとまってたかなっていう気はしてて、1ではほら、研究所爆発でしょ、確か。うん、で、2では、2は農場やったっけ、
うん、
?2 農場公開でしょ、
うん、
で、3が刑務所やんね。刑務所は途中で、確か、4もか刑務所と
は。シーズン3はウッドベリー、総督が負けるっていう。
はいはいはい。で、その、シーズン4で総督の下りの部分と、刑務所が崩壊してみたいなとこやね。うん。うん、いや、なんか、割と、アメリカドラマの引きの強さを、そうそう、1話とかすごかったじゃない、確か。1話の終わりって、すげえ次どうなんねんみたいな終わってなかった。はいはい、でも、あんまりその、をしつこくやらないなっていう、うん、結構好印象だったんですよ、僕の中では。話綺麗にまとめて終わってる回も割と綺麗に多かったし、
うん、
いいなと思ってたのが、ちょっと最近のシーズンがその系統が増えてきて、
うん、
その特にシーズンの末って、間1年空くわけでしょ、うん、本来であれば、 にしてはこれひどくね。この状態で1年待たすのかよって、自分は今一気に見てるからいいけど、っていうのはあって、だんだんね、まあまあね、シーズンどうしても積み重ねると面白くなくなっていく説は、まあ、これもアメリカドラマの宿命なのかなっていうのもあるから、しゃあないかなと思うんだけど、ちょっと4とかね、5はひどいなと思ってますよ。特に、そうやって終わった以上ってさ、次の始まりをちゃんとさ、1年分のこう、待ってました感を解消しないとダメやないですか。
うん。
本来であれば、うん、4と5のとこね、自分の中で相当ひどいなと思ったんで、この5の冒頭とか。
ああ。
なんじゃそらとか思ったんで。それで、その4の引きで1年間も間開けるとかっていうぐらいひどかったんで。まあこれちょっと見てから本当話したいなと思うんですけど。
ああ、まあそうなんですけど、僕は、そこはすごく中野浦さんは好意的にドラマを見てるなと思うんですけどね。僕はそもそもアメリカのドラマに何の信用もしていないから、それは
あ
の僕はね、トゥルーコーリングのトラウマっていうのがあって、何回も狭さでも話してると思うんですけど、トゥルーコーリング僕結構好きやったんですよ。その時アメリカの連続ドラマってことあんまりよく分かってなくて、なんか単に面白いから見始めて、これからどうなんねんってなった時に、なんか、打ち切りで終わっていったっていうのがあってね。アメリカの連続ドラマって、ジャンプの連載みたいなもんじゃないですか。
なあ、まあまあ、そうっすよね。
人気があったら永遠に続くし、はいはい、人気なかったらおもろかっても途中で終わるじゃないですか。
はいはい、
でも全然信頼してないんですよ。だから僕、正直、ウォーキングデッドね、あらすじ、あらかじめね、全部見てしまってたんですよ。
なるほどね。
ウィキペディアとかで。
もったいねえな。まあ、
いや、でも、正直、ウォーキングデッドそこ、ワクワクするドラマでもないでしょ、実際。
まあ。
そんなに。
そうですね。
実際知ってても楽しめるから。
うん、そう
です
ね。
あんまり、その、ジェットコースター的にグイグイ引っ張っていくような話じゃないから。
いや、そうですね。
まあ、いいかと思って。
多分あの作品って一番面白いのは人間の心の機微というか、あの、他者とのやりとりの部分なのかなっていう気はしてて、なんか、結局人怖いやんみたいな話とか、
うん、
なんかその、そういうとこが重点で、まあゾンビは半分おまけみたいな。
いや、そうなんですよ。
構築みたいなところ。
なんかまあ、ウォーキングデッド見て僕は何が語りたいかっていうと、
うん、
なんかあの、ゾンビ災、なんかゾンビ映画やったら、
うん、
そのゾンビ災害が起こってから、
うん、
そある一つのエピソードをどうにかしてのやり過ごすとか、なんかどうにかして逃げ切る、なんか、何とかして乗り切るみたいなが1エピソードしてだいたい2時間ぐらいの映画になるじゃないですか。
うんうんうん、
で、そこにおける、まあ葛藤とか、
うん、
なんか人同士の画策とか駆け引きとか、
うん、
なんかドジなことして死ぬとか、そういうところが圧縮された2時間を楽しむので、はぁーみたいな感じじゃないですか。
うんうん、
これウォーキングデッド見て思ったのが、うん、なんか普通にゾンビの日常ドラマじゃないですか。あれ
って
。なんて言うんでしょう。本当の意味でゾンビが当たり前になった世界の中で、
うん
人が普通に生活をするっていうドラマじゃないですか。
はいはい。
だから、なんやろ、そのワクワクとかドキドキとかではなくて、
うん、
単に辛い世界で生きるっていう中で、まあ秩序がなくなっていった世界なので、
うん、
人同士のいざこざが起こるっていう話やから、
はいはい。
なんかそういうのがおもろいなと思ってね。
うん。
要は、なんか、辛い世界でただただ生きるってだけの、ドラマなんですよ、ウォーキングデッド。
そうね。まあ、それをね、場所を変え、ステージを変え、
そう。
メンツを入れ替えしながらやっていってて、まあ、すごく見てて愛着あって、特に少年。
カール？
カール少年。
ああ、カールの成長はなかなか面白い
ですね。とかね。ちょっと他では味わえない感じよね、あれ。
いや、だから、なんやろうね、なんやろう、ほんま、言葉適当じゃないかもしれないけど、本当日常系なんですよね。前提がゾンビの世界っていうことの日常系で、言ったらあれと一緒ですよ。渡る世間鬼ばかりみたいなもんでね。登場人物はもう変わらへんのですよ。
はいはいはい、
で、その登場人物たちが毎日何かをして、事件が起こるみたいな感じで。ただ前提として、ゾンビがいる辛い世界なので、たまには人を知るけどね、みたいな感じの。だからそういう感じなのが、面白くて、根底にあるのは、フルハウスとかと変わらないでしょ。
ああ、まあ。
人が死ぬフルハウスでしょ。
いやな、それ。
なんか、ああいう、なんやろ、それが、なんか、そうよなって、なるよね、そうなるよねって思わせる感じが僕すごい好きで、ウォーキングデッドは。なんか、わかる共感とはまた違うよな。なんか、そうだよなって、人って、そういうとこでも何とかして生きていかなくちゃいけないし、
うん、
そら人が集まったらそういういざこざも起こるよねっていう。
はい、はい。
なんか人としての恐怖というよりも、なんか、なんて言うんやろ、秩序とか理性とかを取っ払った人間の関係性ってこういう風になるよねっていう。まあ、怖さとかいうよりも、なんつうの、悲しい感じなんか。
ああ。
切ない感じになるんですよね、なんか。
でもやっぱり、こう、そうだよねって思える部分があるから、こう見てて、こう、腑に落ちるというか。
で、結構その、
あるよね、みたいな。
そうそうそう。で、その、そうだよねっていうのが、必ずしも主人公側にだけじゃないんですよ。
あ、そうそうそうそう。
俺結構ね、総督の気持ちわかるんですよね。
総督のね、あのエピソード、結構俺好きやったな。
あいつ結構なクズやなと思うんやけど、でもクズっていう言葉で表現するには、そのバックボーンが、なんつうのかな。ダメ人間とかじゃなくて、
おー、そうそうそう。
いやいや、まあそうなって仕方なしやな、みたいな感じの。
結局自分が守りたいものっていうのを見つけた瞬間になんかスイッチ入るみたいな。
いやー、あれは、ほんまなんか、なんやろ、俺ほんま面白かったけどな。あの3から4にかけての総督、4の総督すごい面白かったけど。
そうそう、俺も好きやった。一回あの、落ち切った後からの、復活からの、結果殺人鬼みたいな。
いや、そうやね。なんかほんまなんか、目的どもに容赦なく人殺すとことか、
そうそうそうそう、
肯定はできないですけど、いやいや、まあわかるわ、みたいな。でも、結果それかい、みたいな。
スイッチ入るとすごい短絡的になる。
めっちゃすごいよね。あれ、わぁ、容赦ねえな、と思いながら。
だからなんか関わり方間違えなければすごい共存できたのになっていうのもあるし、それよりも物悲しさもあるし、で、あの話はすげえ俺も好きだったな。ね。守ろうとしてたやつが結局噛まれてたじゃん。あのくだりとか、ね。
そうあれ、味方変えたら、コントやんと思うねんけど。悲しいコントやん、みたいな。
そうそうそう。いや、そういうのをね、堪能するっていう意味ではすごいありで、まあ、それにゾンビの世界っていうのが、うまい描き方と、あと、まあ、ゾンビ描写結構容赦ないじゃないですか。うん、物食ってるシーンとかよくやってんなっていうぐらい、うん、やってるんで、まあ、そういう意味では大満足かな。ただ、そうですね。ちょっと、ようわからんですけど、その、独特のシーズン構成、さっき俺が嫌だなって言ったシーズン構成とかが、どうもなんか制作会社側、配給会社側のいざこざが結構なんか、漏れ伝えられることもあるじゃない、あの作品って。
あ、そうなの？
うん、
な
ん
か、ね。俺はもう最近見ただけなので何も知らないですけど。
ああ、なんか、うん。そういうのの都合でこう、なんか、いろいろ、キャストじゃないな。制作スタッフ側が、こう、変わったりとかしてるとかで、なんかそういうの聞くとすげえもったいないな。そうそう。でね、僕もね、ちょっと見方はね、実はすっげえガチで真面目には見てないんですよ、実を言うと。っていうのも、やっぱりなんだかんだで、ゾンビでものなんで、こう、ビビらしい要素あるじゃないですか。
はい、はい、ありますね。
で、前回も話した通り、もうビビらされるの正直嫌なんですよ、もう。うん、いい大人になってるんで。なんで、いちいち音楽でディーリンディーリンって煽られて、あーとかってなるのは、正直、ガチ見すんのはもったいられなくて、でも、一気に見れた理由の一つに、僕は、ゲームではなくて、さすがにゲームでは途中細切れすると、僕のライブも追いつけなくなるんで、頭が。プラモをね、
うん、
積みプラモが家にめっちゃあるんですよ。はいはいはい、それを、ちょうどええわと思って、そのウォーキングデッド見ながら、うん、パチパチパチパチパチプラモを作って、なんで、視線が半々ぐらいかな。でも音は常に画面があるのは聞いてるんで、話とかきっちり終えるんですよ。で、程よいぐらいの集中具合で見てて、で、こう、ビビらすときは極力プラモの方に集中してて、で、ああ、なるほどね、みたいな感じで見ていったんで、もうプラモがね、5箱、6箱ぐらいかな、さばけましたね。今まで積みに積んでたガンプラたちも。そういう意味ではすごいね、有意義に時間使
い
ました。
いやー、なんか正しい見方やと思いますよ、連続ドラマの。
いや、あれガチで見てたらちょっとね、持たないと思いますね。
結構しんどいし、シーズン2とか結構退屈やったからね。
あ、そう、シーズン2ね、よく言われてて確かにぬるかったよね、
話。農場の話。
うん、人は良かったけど、ちょっとね、そうそう、あそこもなんかね、そう、予算絡みとかの話で、だいぶ予算抑えられたらしいんですよ、シーズンって。なんで、極端にそういう、ゆったりしてて、農場っていうのが選ばれてってなったとか聞くと、うん、まあそうなのか、みたいな気分やな、ね。ちなみにさ、あれ、 今見てる中でこの描写があった、僕結構好きなシーンがあって、うん、ミションと、
はいはい、
主人公、リックと、うんうん、カールが3人に車で移動してて、
うんうん、
で、その車にこう、すげえリュックサック背負ったやつが、助けてくれって言いながら追いかけてくる。いいんやけど、
うん、
ガン無視して、
うん、
なんか別の用事、どっか別の用事行くんですよ、その3人は。別の街から、うん。ガン無視して行って、見せるんですよね。
あったあった、そのシーン。
ああ、そうそう、うん。で、帰ってくるときに、つたものの死骸になってて、その人が、リュックだけ置いてあって、で、パーって通り過ぎて、こう、流し目で見ながら、このつたものの死体見て、ああ、みたいな感じで、行った後に、一回止まって、戻ってきて、リュックだけ回収していくっていうシーンがあるけど、うん、覚えてるわ、私。
いや、そこまでは覚えてないけど、リュックのやつをむしられてたなっていうのは、
ああ、
なんか伏線かなと思うんだけど、全然。
いや、かと、だから、なんかあの時点ではもう、余分な人を助ける、
いや、そう
なん、要素はないっていう描写なのかなと思いつつ、ただあれが、あいつがリアルに襲われてる最中やったら、うん、多分あの3人は絶対助けたと思うやんか。
そうなんですよ。
なんかね、そこの、こう、物悲しさっていうか、結果それで、もう一回出た時に死体になってて、うん、しかもその死体通り過ぎるかと思ったら、止まってリュックだけ回収していったからね、主人公たち。なんかそこら辺の、なんかシビアさみたいなのすごい好きで、作品の。
そうなんですよね。
これいいわーとか。
必ずしも主人公側が別に正義の人ではないので。
そうそうそうそう。
なんか誠実であろうとはするんですけど、結局自分たちの陣営が脅かされそうになったら、人でも殺すからね。
そうだね。そう。
だよねってなるんですよ、そういうとこ見とったら。
シーズン2の時の、最初の同僚、
名前忘れ
てた。ショーンか。ショーンとの決闘のとことか。なんか、やたらかっこよかったしね、
あそこのシーン。あのシーンもな、うーんって思うような、なんかまあ、ショーンはリックを殺そうとしてるじゃないですか。
はいはいはい。
で、リックもやめろやめろみたいなこと言ってて、
はいはい、
俺は武器を、話すから、言った瞬間に刺すかねって思って。はいはい、いや、でもそうするよなって、明らかに自分に刺すやるもんな、こいつって。
いや、主人公が、すごいリアル、な感じがするよね、そういう意味では。決して、なんか、ご都合主義じゃない感じ、うん。途中でね、ぶっ壊れて原因を乱すのもあるし。
そうなんですよね。なんか、奥さん普通に死ぬしね。
あれね、まあ死ぬやろなと思ってたけど、あの死に方はないなと思いながら。あれ、ね、自殺に近いやんみたいな気がしてるけど。なんか、無責任すぎんなと俺思ったな。なんか子供を助けたいのは分からんでもないけど、子供その、子供後で見るもんの立場になったら、お前そこで死ぬのって許されなくないと思ったりしたね。
ああ、そういう見方ですか。
いや、なんか、無責任すぎるやろ、
お前。でもあれは帝王切開するしか生みようがなかったってことでしょ？
いや、だったら、なんかな、なんか、そうかと思うんだけどね、あの感じって。
まあ、そこが妙、物語の妙でね、もうゾンビたちがこう侵入してきてる最中に、結構陣痛が起こるっていう。なんじゃそのタイミングっていう。
あれも、確かあれやね、あそこで出てきた、俺はあそこちょっと混乱しててんけど、あそこでゾンビが来る原因になったなんて囚人の黒人で一人だけ見逃したやつっていうか、ゾンビに追われて、もう、帰ってくるなっていうか、閉じ込めたやつやんね、あれ。
え？そうやったっけ？
あの囚人がなんかサイレン鳴らしてゾンビ呼び寄せたでしょ、確か。
あ、そうそう。
あの囚人って、一回こう、囚人の、
そうそう、元々
囚人たちのボスみたいな。
独房によって、
処理した時に、
そう
逃げてって、で、なんかゾンビだらけのとこに行っちゃって、そうそ
う、頑張って逃げろ
って
。
助けてくれって、そう、ガシャンって締め出した。あいつが結局生きてて、
そう、
仕返しに来たってことだよね。だからそういう意味では、リックの爪の甘さが、
そう。
ないよね、あそこら辺。辛いよな、そうか。それで、だから後半、すげえ信用しなくなったよね。やれるときにやれ、みたいな感じ
で。そうなんですよね。いや、本当ね、本当の意味でサバイバルじゃないですか。
うん。
なんか、なんやろ、なんかほんま、なんやろね、安寧がない状態の。
いやー、ほんとね。 ちょっと落ち着いたかと思ったら、風って絶滅して
くる。いや、もうえげつないな、とか思って。しかもそうだった時になんか、こいつ危ないっつって、殺すわけでしょ、なんか、こいつ病気やから殺さなあかんっつって。しかも、あなたがそれをするんですかみたいな。あの、おばちゃん、誰やったっけ、キャロルか。
キャロルね。キャロル、お前、あんだけ時間経ってたら絶対髪の毛伸びるやろ、に。さすがにショートやな、
いや、そうなんですよ。リックとかヒゲとか伸びてんねんけどな。
ねえ。そのリックすげえボーボーになった時期やった。いや
ー、ほんま、あの、刑務所で暮らしてる時とか、
うん。
まあ、朝起きて、
うん。
なんか畑と戦いしたら、
の
フェンスに近寄ってるゾンビを一人ずつこう頭刺していって、
はいはい、
あのルーチン化された日常ね。で、ある程度溜まったら焼くっていう、あのルーチン化された日常。もうそれを当たり前のようにこなすっていうところで、もうなんかほんま普通の精神逸脱してるよなっていう。
そうや。言うても人型やしな。
そうやで。
そう、刺す時の感触とか結構えげつないもんあると思うしな。
だからほんま、それこそキャロルとか、あとあの、誰やったっけ、マギーの妹。
あ、リーズじゃない、あの子ね。
最初のうちは、うわーってビビってただけやのに、なんか、容赦なくこう、わらーってこう、刺しに行ったり。あとあの、シーズン3で死んだあの人。総督のことちょっと好きになりかけてた人。
女、アンドレア。
アンドレア。アンドレアも、あれ、いつからかごっつ女選手みたいな感じだったし。
そうやんな。
最初はほんま逃げ要因やったし、なんやったら研究所で死のうと思ってたんじゃないですか。
そうそうそう。ね。ジジイ枠の人。
そうそう。
一緒にね。あれ、その妹の役のやつって、あれか。まだ無事なのか。まあ、そうそう。人がね、どんどん入れ替わっていくからね。
基本的にいい人が死んでいくんですよね。
まあね、そうそう。今、ジジイ枠いないよね、そういう。
そうやな。ジジイ死ぬよな。ジジイ、いいジジイはすぐ死ぬねんな。
基本、ね、両親としてジジイが、だいたい、そう、なんだっけ最初のジジイ。
デール。
デールか、うん。そうそう、デールがね、見事に農場でやられた後、さあ、新しい新ジジイが、
ハーシェル。
ハーシェルの風貌がさ、うん、なんか、シーズン変わったら、一気にデール化してた。
やっぱりね、ジジイはね、こう、長く生きてきた、人生を長く生きてきたモロとしてね、こう、下のモロを悟す役割にならなくちゃいけないの
ね。そうだね。まあ、それはわかるんやけど、なんか急激にヒゲが、なんか、あ、こいつデール、あれみたいな感じじゃない
。いやー、デールもハーシェスも、ハーシェルも、あの、死に様がな
ハーシェルに来た
んだな、デール。ないやろ、思って。デールもさ、なんか、
なんか手でお腹割られてたしな。そうそう、
あっけなさすぎやろと思って。
噛まれたわけでもなかったの。
そうやで、ね。内臓を開かれてしまって、そら死ぬよね、と思って。
あ、そういや、冒頭でさ、噛まれたからって俺ここで降りるわって言った。
おった。
細っこいやついたじゃないですか。
おった。
あいつって、あの後ってチライゾンでも出てきたっけ、ゾンビとして。
いや、出てきてないじゃない。もうそもそも土地からだいぶ離れてるんじゃない？
あそこから。あ、いや、あれね、意外と狭いとこでやってんのよね。
そうなの。
あの、実際あれ、実在するアメリカの都市の地図そのままなんか当てはまるらしくて、あの、ウッドベリーやったっけ、
うん、
なんかあるんよね。なんか、興味本位に調べたら、割と、なんか、あの、グルマップ上だって。
一回、地元に戻ってたり
して。そう、戻ってほら、あの、最初に出くわした、あの、おっさん、
うん、
おったやん。あいつまだ出てくんねんけど。
まだ出てくんの？なんか俺はもう、ついていかねえみたいな感じで。
あ、そう、まだ出てくるんですよ、つけ。何やねんと思うけどね。なかなかいい味らしいんですけどね、あいつ。
別に、あの人一番普通っぽいやん。別に、戦士キャラでもないし。
ああ、そうやねんけど。
サトスキャラでもないし。
なんかね、あの、復帰した時には、なんか、竹中直人ばりの防御使いです。
戦士キャラになって。
あれとか思って。こいつできるおっさんになってるぞ、あれか。
戦士キャラはすごく安心感があんねんけど、
うん、
なんか、それはそれで、ちょっと安心すぎんねんな。
そうやねんな。
ミションとか、ちょっと強すぎるやろ。あいつなんであんな日本刀使えんねん、あいつ。
よくわかんない。
あいつなんであんな刀使いすごいねん。
なんか、習ってたのかな。なんか上達したみたいなことを軽く言ってたけど。
なんであんなピンポイントで顎だけ切り抜いたらできんねん。
ちょっと歌舞伎かかったの、振り方するけどね。なかなかポージング決まってるよね。
ミショーンちょっと強すぎるわ。
確か。そういう意味では、リックの早ぬうちも相当やけ
ど、あいつ、
めっちゃでかいマグナムで。
まあ、リックだけじゃないけど、あの走りながら頭打てへんやろと思うねんけど。
ああ、そうやな。結構みんな、
すげえ
相当な命中率よ。確かに。まあ、そこはね、外す描写しても、あまり、面白くもそうないから
。まあな。知るときだけ外すからみんな。わーって。錯乱して。
あと、何気に所属してるチームでこう、はい、ゾンビの呼び方が違うとかも、
はいはい、
地味に好きな感じかな。バイターって言ったり、
あ、そうね、
あのウォーカーって言ったり、なんか、それぞれ勝手につけた名前感がすごく。
シーズン2やったかな。なんかリックたちが、なんか、バーに行ったときに、
うんうんうん、
別の人間とバーでなんか、ちょっと問答をするときがあって、
うんうんはいはい、
そのときに、お前たちは、あのゾンビをウォーカーって呼んでるのかっていう会話があって、
はいはい、
あ、一応ゾンビって言ってるやつもんねやと思って。
はいはい。あ、いや、ゾンビとは言ってなかったと思うのよ。それ役かもしれんけど、ゾンビって単語は確かね、あの作品が使ってなくて、なんか一応なんか設定では、今、俺らが知ってるゾンビっていう存在、うん、映画とかで見てるっていう、こと自体もない世界らしくてある
んですよ。そうな。なんか俺、字幕で見てたら、お前たちあのゾンビをウォーカーって呼んでるんだな、みたいなの
が書
いて
あ
って。え、ゾンビって呼んでんのって思って。
なんかでも、そういう設定らしいよ。あの世界ではゾンビっていう存在の文化がそもそもないっていう。
ロメロ監督がいないんですか？
うん、らしいよ。そういや、シーズン1か、武器のほら、武器のやりとりで、
うん、
老人ホームみたいな、
うんうん、
を経して実はいい人だったみたいな、若手のシュール、グループあったじゃん。
うん、
武器を半分上げたみたいな、
うんうん。
あいつらってあれから出てきてないんだよ、別
に、うん。
あれ戻った時、ついで言えば寄ってみてたからね。最初の街まで戻って。
意外と過去関わった人の安否を気にしないっていうのあるよな。
もうどっかで使う気なのかわからんけど。まあ、描いたら描いたなりにね、蹴りついちゃうから、隠してる方がいいんやろうけど。なんだっけな、なんか農場編の時に、リックが、なんか、ゾンビかと思ったら実は生きてる人やったみたいな女の人がいて、
はいはい、はい、
あったあった。あっちに一人いてお腹ヘッペコヘッペからこう行ってって言ったら殺されそうになるっていう。
あった。
あいつなんか、どっかのカットですげえ大写しでゾンビになって出てなかったっけ？
なんか、ゾンビみんな似てるから、俺もなんかチラチラとしか見てへんから、結構そういう技効かしてんねやろなと思いながらもわからへん。
ああ。なんかすげえ意味のないすごい大写しのゾンビがあって、あれこれあの女の子来とかみたいな、俺も確認したわけじゃないけど、チラッとそう理解したような人はいて、なんかそういう演出はもっとやればいいのにとか思ってたけど。
あの女の人怖かったわ、
怖かったよね。
キャーって出してなんか、
そうそう
そう。思って。
そうそうそう。
えー、って。
しかもかなりヘッピリやしね。
あれ結局何旦那さんがもう死んでしまったから私もみたいな感じやったんやろ。やったっ
け。なんか、うん、ちょっとなんか。
自分で切腹して死んだやろあれ。
そうそうそうそう。なんかね。要は処理してほしかったみたいな感じだったよね。いまいち、よく、わかんなかったけどな。しゃあないな、みたいな感じやな。
ダリル。
はい。
あのキャラが漫画にはいないんですよ、
ね。らしいね、うん。メルル役でオーディションしたらよかったからって急遽作られたっていう。うん、でもね、今、屈指の人気キャラじゃないですか。
そうでしょ。だいぶ最初クズやなと思ったけど、いつの間にあんないいやつになってんねんと思って。
やっぱあれじゃないの女の子探すときの下りで、だいぶ。あの女の子のエンドもほんときつかったな。
ソフィアでしょ。あれかわいそうすぎるやろ、あれ。
あそこの下りは、ちょっと、まあでも、すげえなと思ったな、なんか。
死ぬかねって。
うん、
あれも。
この中にいるのかね
あれ、でも救いは何自己死なんでしょあれ。確か。
わかん
ない。一応解釈としては、ゾンビに噛まれたわけではなくて。
あ、そうなんだ。
行方不明になって、離れ離れになった時に、
うんうん、
何らかの事故死で死んだ可能性が、みたいな。
そうなんやね。まあ、確かに髪跡的なのは見えなかったけど、 あれ、ショーンがさ、うん、バンバン撃ってったじゃない最初
撃ってた。
でも、あいつが、あの、ソフィアが出た時はさすがに、ね、ショーンも撃てなくてさ、はい、結果、ね、あの、ニックが撃ったでしょ、
うん、
うん。そのくだりが、あ、なんかリーダー、あ、ニックじゃない、リックが撃ったでしょ、うん、リーダーやなと思ったけどな。
でもね、あれはリックの変遷として、やっぱあの頃はね、ちょっと、ええ格好ししてたよね、あの。やっぱシーズン3あたりからだんだんのこう、そんなか、ええ格好してられない感がすごい出てき
ました。まあそうだな。まああの、シーズン3ってまだ、あの、奥さん生きてたんでしょ？奥さんがひどかった。
奥さんもなんかな、なんかわかりやすくこう、なんていうんやろう、こう、ひどいじゃないけど。
いやーひどかったね。
まあひどいけどね。いやーもうあれもな。
いや、俺はあの、奥さんだけは本当、うん、認めないっていうか。
ショーンかわいそすぎるやろって感じ。
そうそうそう、そうそう。
結局あれ、赤ちゃんは誰の子なんですか？
わかんないっすよね。
ショーンの子なの？リックの
子？わかんないっすよ、ね。大きくなった時の、あれじゃないですか？
どっち
に似るか。髪の色とか目の色とかでわかるじゃないですか？わかんないっすよね、あれね。わかんないもんですよね。うん。
なんかな、そう。そのダリルの兄貴のメルルもね。
はいはいはい。
なんか、エピソード1で、壮絶なデビューを果たし、
はいはい、
エピソード3で復活したと思って、
おー、
なかなかAポジションのキャラやん、クズとも言えへんし、うん、人の良心も残ってるしと思ったら死ぬときバリあっさり死んだやん、と思って。
う
ん、
そうやな。もうすごい改心して死んじゃったよな、ある種ね。そこまであっさりと、こう、なんかね、自分の今までのあれを捨て去るかねっていうぐらい下脱した勢いです。なんか、賞賛あったんかあいつとか思いなが
ら。基本的に何か、計略とかに長けない人なんで、思いつきで行動した結果、でしょう、うん。で、ダリルとのあの、再会が悲しすぎるやろと。
そうやな。
ああいう、なんていうんやろ、その物語で、わーって、なんかあの前振りとか振っとくせに意外とオチがあっさりっていうのがあるじゃないですか、うん、ウォーキングデッド。ああいうのいいよなと思って。え、そんな扱いで死んでいくんやと思って。
うん、そう。もうちょっと重要じゃないの。
だから俺、ハーシェルもさ、あの、総督に人自信取られてさ、
はいはい、
どうなんやろうと思ったら、あっさりそんな殺され方すん
だよね。そうだね。スポーンって嫌い
でした。しかもなんか何回も、えいえいってなんか日本刀でザックザックってやって、なんか首がポロンって外れたところだけなんかぼかされててさ。で、なんか、一通りなんか騒ぎが収まったらさ、首だけでもあぐあぐって生きててさ、で、ミッションに肩でサックッと刺されてさ、え、そんな扱えないやと思って。
いやー、無情っすよ、そこら辺は。ひどいなーと思
って。頑張ったでって、なんか
言いながら。いやーね、いつの間に一回あの片足でもひょいひょい動けるようになってんな、こいつって思ったぐらい頑張ってたのに。
そういう意味では本当、この先も誰が死ぬか分からない的なところが。
そうだね。結構フラグ立ってしな
ぁ。あの世界で生き残るためには何をしたらいいんですか？
ええー。
ある種、総督は生き方としては肯定できないですけど、
うん、
あの人自身の生き方を決める考え方っていうのはめっちゃはっきりしてたじゃないですか。でもあんな人でも死んでいくわけですよ。
ああ。
どういうやつが生き残るんですか？まあ、誠実だけでやっても死ぬしね。
うん、そうだね。まあ、でも、どうなんでしょう。グループそもそも作ること自体が、もう、なんか、難しいというか、マイナス要素の方がでかい気がしなくもないですけど。
いや、でもそれはさ、物語として結果を見てるからそうやけど、あんなん実際に一人で掘り出されたらさ、一、まあ、人やったら気狂うやろ、あんな。
そうやな。寝られんもんな、もうな。その死んで会うちゃう。
はい。ってな感じでね。
はい、はい、はいはい。
時系列的には、時系列的というか、僕たちの収録時間的には、
うん。
ウォーキングデッドの話をしてから1ヶ月ぐらい経ってるんですけど、
うん、
前回話した時は、僕がシーズン4のエピソード、どこやったかな？途中までしか見てなくて、まだ全部を見切ってなかったんですけど。
はいはいはい、はい。
一応 Amazon プライムで配信されているシーズン5まで全て見終わったので。
なるほど。
前回の収録に付け足して、この話をしようかなと思ってます。
はいはい。 そうそうそう。前回がね、そうそう、ちょうどそのシーズン4っていうのが終着駅に向かうぞ、つって、こう、うん、一回あの、刑務所を襲撃されてバラバラになって、はい、そいつらがこう、いろんな分かれたルートで、
うん、
それぞれがみんななんか終着駅っていうのを目指しながら動いていく。で、最後、合流したっていうところで終わるよね、終着駅に。うん、で、そう、そこの引きがなんかひどいなと思って、思った時に、なんか結局終着駅、終着駅でみんなこうね、怪しい怪しいと思いながら行くわけじゃないですか。
うん、
で、行った先で結局あの怪しかったやんっていうところで、なんかみんな、うん、捕まるんですよね。なんかね。
うん、
終着駅の組織のやつらに、
うん。
で、こう、捕まったらいいけど、まあ、本来ありえんと思うけど、今日、みんな一緒に押し込められて、貨物車の中に。
うん、
みんなをわざわざこうね、仲間一気にこう、引き合わすんですよね、敵がね。うん、何してんかよくわからんけど、あれ。で、なんか、俺たちをこう、団結させたことを後悔させてやる、みたいなところで、バーンって終わって、
うん、
なんじゃこりゃって。もうね、で、次のシーズン5は、その冒頭から始まるんやけど、
うん、
実際にはそこの間に1年ぐらいかかってるわけでしょ、
はいはいはい、
シーズンの間って。その引き方がなんかもう、ひどすぎて、なんていうか、その4の終わりって、その、結局終着駅なんだろうって言って、いや、結局なんかね、あれ、まあ、ネタバレで言うと、人食いの組織やってるわけじゃないですか。ほ、うん、んで、なんか、食われそうになるけど、なんかその5詰めがすごい甘い展開で、なん詰め方がすごい甘い展開で、こう、結局みんな団結して、さあ反撃するぞみたいなところで、ボーンって、シーズン4終わりますってなって、えってなって。で、5、まあ僕らの場合はね、そのまま連続して5見てるから、もう全然間なしで見てるけど、
うん、
そしたら全然そんな大逆転劇な展開じゃないんですよね。なんか、相変わらずちょっと、ごちゃごちゃしたまま話進むから、これ1年間間とか開けられてたら、なんじゃこりゃってならへんかな、とか思って。
でも一応、シーズン4の最後で捕まって終わりやから、
うん。
まあ、引きとしては、まあ、しゃあないんじゃないの、
つらい。だから、なんか、もうその引きがあざとすぎるというか。
いや、もうそれはね、あれですよ、多分ね、
うん、
向こうの連ドラも結局人気がなかったら途中で打ち切られてしまうじゃないですか。
はいはいはい。
あえてそういう引きを作っておかないと、もうシーズン4まで来てると持たないんじゃないですか。
いやーねー、なんか、そう、前回の時も言ったけど、なんかそういうのはあんまりない方だったじゃないですか。うん、で、ウォーキングデッドって。
うん、
言
う
てもこう、大体シーズンは1個ずつ完結してたで、あったのが、そのシーズン4の引きが、その思いっきりその、次へ、みたいなノリでやって、だったら次すごくいい感じに繋げてほしかったんですよね、5の頭の部分を。で、5で結局なんかこんな展開みたいな、追い詰められてるというか、その逆転もさ、じゃあ集まったからこう、集まったなりのみんなの得意分野を活かしてどうのこうのやったわけでもなく、作戦があったわけでもなく、なんか、なんやねんっていう。この、さあ、いや、じゃあ、こいつが集まったらいよいよ反撃やって思った、この熱は、まあ、普通の人は1年間の間に忘れてるんでしょうけど、
うん、
ついさっき4の最後を見た人から見たら、あの、じゃ、おりゃ、みたいな、すごい肩透かしな展開やなと思って。
あ、そう、俺4から5は逆に良かったけどな。
ええー、ほ
ん
と。
なんか閉じ込めて後悔させてやろうって言って、結局食べられそうになってるやん、と思って、
う
ん。
そうそうそう。そうだね。
あれ逆に俺はハラハラしたけど、今まで無敵な進軍を続けていたのに、あ、意外と普通の人感覚で捕まんねやと思って、なんかコンテナを、なんか、刃を研ぎ澄ませるんだとか言って、
そう
そのコンテナの中にある、なんか、しょうもない部品とかを一生懸命研いでて、
そう。
で、いざ開くぞってなった瞬間にガスプッシューって入れられて、あれって。
なんやねんって、
いや、俺あそこは逆に、なんか、俺正直、連続でずっと見てきてたから、リクたちがずっと強すぎたんが、あんまりちょっと、それはどうかなと思ってたんよ。
だったら、その、開けてプシューってなったところで終わらせといた方が、みたいな。まだそっちの方がなんか、よりあざとくて良いと思ったけどな。
あそこは逆に、まあ、いつもの通りリックたちが無双して終わんねやろっていう引きじゃないですか、4の終わりは。
まあまあ、そうだよね。
でも実はそうじゃないよっていう逆の展開が5の始まりでしょうから。
裏の裏ってこと
だ。そうそうそう。俺は逆に、ああ、そら、たまには負ける時もないとなって思ってたから、逆に俺、その5の最初が、普通に屠殺場で始まるじゃないですか。
はいはい
はい、俺、あそこは素直に、どうなんのって、どう回避すんのと思って、ハラハラはしましたよ。ただ、その解決策が、ま
あ
まあ、その解決策が、 で、キャロル強すぎるやろっていう。
そう、そこもね、すごい、なんか結果意外とチープなんだよね、まあ
まあ。まあなんかすごい、ね、すごいなって。で、そのキャロル強すぎやろは先に言うけど、あのオバハンはエピソードが進むにつれてますます強くなってきてて。
あいつね。
シーズン5の最後の方でも、あの、結局、まあ終着費うんぬんかんぬんがあった後、今度アレキサンドリアか。
アレキサンドリア何だったっけ、それ。
あの、オバハンが統治してる
街。あーと、はいはいはいはい。5の最後の行く街。
そうそうそうそう。そこで終着。
ああ、そっか、5そこまでやねんな。
はいはい、執着した中でも、あのキャロルだけがごっつい無双なんすよ、なんか。
ああ。
なんかあったら困るから、みんなで銃持っときましょうとか。あの、一番笑かしたんが、DV してるおっさんおったじゃないですか。
最初の？あ、じゃなくて？え、キャロルの元旦那の話じゃなくて？あ、元っていうか。
あ、じゃなくて、アレキサンドリアで、
ああ、はいはいはい。
DV してるおっさんがいて、その職をどうするかって話をしてたときに、
うん、
まあ、キャロルは自分は DV を受けてたっていう経緯があるからこそなんでしょうけど、
うん、
なんかあのおっさんに対して、ナイフバーッ突きつけて、
うん、
私いつでもあなた殺せるからって言うんですよ。すごいな、この人と思って。この成長ぶり半端ないやろと思って。
しかもね、普通にあのリックとかの提案でも殺しましょうみたいな。
そうそう。
なんかこう捕まえて更生さそうとかそういうじゃないです
か。そうそう、
あの、排除しましょうみたいな。
で、
いずれ誰かが不幸になるからみたいな。
で、シーズン5からその感覚がすごい顕著になってて。一応なんかやっぱりあれ、誰やったか、総督か。
まあ、
昔おった。はい、そう、総督とのいざこざがあった。上で、
うん、
まあ言ったらもうこんな状態の時代なので、
うん、
のんきなこと言ってたらあかんっていう気持ちはどんどん強くなっていくじゃないですか。
はいはい。そうやな。
結局はその守るべきものは仲間で、仲間以外は死ねば世界になってきて、だんだんその価値観がすごい顕著になってくるじゃないですか。
そうやな。この間俺も言ったリュックサック回収するやつ。
そうそうそうそう。もう生きるためやったら、なんつうの、誰に彼にも優しくできないって。で、そこはまあまあわかるじゃないですか。
そうそうそうそう。まあね、実際それは、うん、そうよねってなるよね。
で、そこがまあ話の肝でもあって、
うん、
まあ一般の、まあ言ったら俺らの平和なこの人としての感覚っていう価値観が揺らいでくるっていう表現の仕方をリックは、
うん、
されてるじゃないですか、なんか。
うんうんうん、
何が正しいのか正しくないのか。
うん、
でも、キャロルはそこを逸脱して、決断出るまでがなんか早いんすよ、なんか。
早いよね、あの人。
で、あれもともと原作ではあのおばはんはもう死んでる。らしいじゃないですか。
あ、そうなんよね。
なんか、ドラマではあんな急成長見せてるけど、全然ちゃうらしくて。あのワンどこまで成長すんねんと思って。あのワン、決断が何せ早いし、もう、うっとしごだったら殺しちゃええやみたいな感じの、あの価値観おもろいなと思って。
ね、
リックはまだそこに、ちょっとした躊躇があるんですよね。
あるよね。
あるし、その、処分の処遇をするっていうのも、何かしらのポリシーがあるんですよ、その。
うんうんうん、
異物が混ざってたら最終的に全員死ぬからっていう理由で、
うん、
結局シーズン5のあの最後も、
うん、
あの DV のね、夫をどう処遇するかみたいなね、話し合いとかなった際に、
うんうんうん、
結局アレッキー・サンドリアのおばはんも、ね、その人を殺すということにすごい躊躇してたけど、
うんうんうん、
自分の旦那が、誤って殺された際に、リックやってた。あれもどうかなと思ったけど。
あれもなぁ、うん。
でもリックはそこで、なんか、最初から一応提案するじゃないですか。そういう、なんか、ね、コミュニティを、なんか、惑わす何かが入ってたら全員死ぬぞ、みたいな感じで。
うんうんうん、
一応そこは、理屈でみんなにこうね、説明をしてるんですよ。
うんうんうん、
で、俺たち、お前たちはもう言うたら平和ボケすぎるやないか、つって、
うん。
でもキャロルはもうそこ、急ぐ飛びですとはして。殺しちゃええね、殺しちゃええね、みたいな感じやから。すごいなって思って。
ね。
あそこの価値観の変遷はめちゃおもろいなって思って。で、その、シーズン5の最初に話戻るけど、
うん、
その終着駅を混乱させるのも、キャロル一人でやるじゃないですか。
そうだね。
あれも、なんか、こいつだよ、無敵の傭兵やなって思って。
もうね、もうランボーかコマンドーかみたいな感じで。
で、そもそも、
うん、
そう、そもそもあのキャロルは思い込みが激しくてね。そのやっぱ刑務所にいる時から、インフルエンザ流行ったら、
うん、
すぐ殺さなあかんと思うんですよ。あの人なんか。あの人すぐ殺さなあかんと思うんですよね、なんか。
ね。ある種、こう、もう守るべきもんないからみたいなとこがあるんやろ
う
ね。
そうそうそうそう。
ね、娘が、 娘の処置がね、かなりひどかったからね。そうそうそうそ
う。だからあの人からしたらもう世界はすでにもう終わっている世界なので、うん、まあ、自分が生きることだけを考えた場合そうなるよって話やし。
なんか、なまじ優しそうで、なまじ知性高そうに見えるだけに立ち悪いよね。
そうなんですよね。でもほんまあの終着駅の時は一人でなんかガッシャガッシャってなんか武器を持って遠くからなんか迫撃砲みたいなんでタンクボーンって壊してでなんかゾンビの地上体中にまとわりつけてなんかゾンビのふりしながら侵入するっていう、お前どこまですごいな。メタルギアソリッドかと思った。
あれって確かあれリックに一回追放されてたからやってんやんな。そうやで、はいはいはい。
そもそも刑務所でなんか思い込み強すぎてね、インフルエンザの人焼き殺して、焼き殺してまたどうやねんって話やけど、
うんうん、
しまったのでリックに追放させられてるわけですよ。あれも一人で生き残ってるっていうのもすごい話やけどね。
すごいよね、ほんとね。まあ、なんだっけ、車の中で一人泣いてたら、あの、ゾンビがドーンって邪魔して、やかましいっていうところとか、すごい、すごい好きやねんけどね。処理もせえへんし、みたいな感じ。
まあ、ほんと、なんやろ、守るべきものがないっていうのは、ああいうことなんだなっていう。
強えよな。
終着駅の下りは、俺は良かったよ。あの、人を食べてるっていうのは結構、えげつないなと思って。
あれなぁ。まあ、あれもね、なんかこう、あるんでしょうけどね。要所要所に挟まってる厚みと、その、もともとは本来は助けようとしてた組織なんでしょ、うん、それがなんか、逆にならず者たちにやられたみたいなをね、うん、ちょっと描いてたけど。まあ、そっからの、変わりっぷりが激しいよな。あいつらの、最大のあれは追撃したでしょ結局。
うん。
あれがな、どうしたかったのね、あいつらは。
まあ、あれは単純に、あいつ、あの、終着駅のあの、
リーダー
のやつ。あの、お兄ちゃんおったやん。
うんうんうん。
の個人的な支援みたいな、昔のトラウマみたいな感じでしょ。結局やらな、やり返せへんかったらやられるみたいな感じで。本当はそこまでリックを追い詰める必要なかったけれども、
ね、
やってしまったのは彼個人の、個人的な、昔のトラウマから来る何らかの感情やったんじゃないですか。でも結果、あれもめっちゃ帰り道に会うリスクの、リスクが大きすぎるやろと思って。
ねえ。
で、あれも、なんか、いやお前らはあかん。もうやり返してきたから、お前らは死ぬっつって。なたで頭ガッサーガッサーって。もうただの殺人やからね、あれ。もう。
まあね、まあでも、しゃあないね。もう通撃してきては以上は、もう排除する。過去を残さず排除するしかないみたいなね。
で、結局、その状況を見てたあの神父が、
そうそう、
ね。アレキサンドリアのおばはんに次口するじゃないですか。
おーお
ー、しゃあないよな。そら、あれ、あそこも俺結構個人的に良かったのが、ずっとリック中心にエピソードがずっと進んできたので、うん、まあ、見てるこっちもあるし、リックたちが普通って思ってるんですよ。
うん、
急にアレキサンドリアで普通の平和な価値観にボンって掘り投げられてるから、
うんうん、
それはおかしいよな、こいつらと思って。
まあね。
で、なんかもうエピソードも怖いなればなるほど、ゾンビの処理が本当に手早いと思って。
そうそうそう。単なるね、動く障害物みたいな感じになってて。
野犬以下の扱いやなと思って。ちょっと音がしたらすぐ去ってみんな構えるし、お前らどれだけ鍛えられてんねんっていう。
いや、もうね、まあでも四六時中あの世界にいるわけやから、
そうなるよなと思って、そらそんな奴が普通の平和な街に行ってあんな風になるで、と思って。グレンが途中でこう、外を探索しに行く際に、アレキサンドリアの部屋ボケしたボンクラ兄ちゃんがなんか途中で、なんか、
まあ、
自分勝手な行動をした結果、ノアが死んだりするじゃないですか。
はいはいはい。
あの後のグレンのかっこよさね、なんか。
あれね。まあ、グレンはね、結果あそこまで行って人を殺せないじゃないですか。うん、まだ言うても、あのチームの中で、両親を保ってるっていうか、
だってあの人は守るべきものがあるからね。マギーと付き合ってる、結婚してるっていうのがあるから、まだ人としての価値観は保たれてるんですよ。
ね、まあ、あれがリックとか、ね。
リックも一応ね、カールと、あと赤ちゃんがいるから、まあ、家族を守るべき、ま
あ、あること
を優先した上でのあの判断なんです
よ。あのシチュエーションやったらやってるよね。
やってる。ただキャロルは何もないからやるっていう。逆に面白いのが、ダリルは何もないけど、人としての価値観一番持ってるんです、あの人。
そうなんよね。あの人は、まあ、さすが人気ナンバーワンだけある。
あの人一番こう、良識があるんじゃないかな
って。ねえ。アウトローなのに実はあるっていう。 いい、いい位置のキャラよね。そう。
いや、あの価値観の変遷がめちゃおもろいなと思って。だって最初はダリルの方が乱暴アウトローな感じやったじゃないです
か。そう。
初期なんかね。
おなんかね、そう。いや、あれ、タイリースって、いったんやったっけ？
タイリースは、終着駅からアレキサンドルに行く途中で死んだかな。
ああ、そうやんな。
あの途中で病院に行くときあったじゃないですか。
はい。
あの最中に噛まれて死んだかな。病院行ったとか。
タイリースもね、最初すごく不安定な位置だったのに、なんか途中のあの無双状態とか、半端なくなんか、バール一本で何体のゾンビ倒しとんねん、これ。
いや、でもタイリースは一応描かれ方としては、普通の人っていう描かれ方をまだしてて、やっぱこう人は殺せないし、なんか判断に迷うっていうのがあるじゃないですか。結局自分が死ぬ時も、すごい、原因にこう問い詰められてたでしょ。
そう。あのくだりすごい面白かったよね。
ああ、なんか普通の人としてこの人は死んでいくんだなっていう。っていうか普通の人だからこの人死ぬんだなっていう。
ああ。
やっぱ普通の人は死ぬんですよね、あの世界で。残念ながら。
まあな。
生き残ってるやつみんなどこかおかしいからね。
おお、そうしないと適応でき
ん。いや、そうなんですよね。まあそこがなんかそうなんだなっていう。
あ、そっか。シーズン5、もうすっごい長かったじゃん、話自体は。20話ぐらいあったんだけど。
そう。エピソードめっちゃ盛りだくさんやったし、
ね。そう、途中のベスの下りね。
はいはい。
あれがちょっとしんどかったなやっぱり。最後の最後がもう。
あれなんでってなるような、なんか。
なんでってなるよね、あれ、ね。
なんでって。いいやんって。
どうしたみたいな、なんか。
いや、あの病院のやつら嫌やったな、なんか。
あれな、
嫌やったわ。
まあでも、ああいうコミュニティがちょっとずつ残っていってるっていうのは、まあ、面白いねんけどな、距離感を置きながら。まあ、
そこは特徴やろな、なんか。やっぱりもう、そこのコミュニティならではの価値観とルールでこう、成り立つっていう。
いや、だからこそ、シーズン1、2やったかな、1やったか。まあ、1かな、武器取りに行った時に、あと老人たち囲ってるやつとかが、はい、どうなってんのやろうな、とか。
あ、
気になんね
んな。いや、もう駆逐されてるんじゃないですか。
そうなの。
やっぱこう、やっぱりどこかで、引き合うでしょ、みんな。なんだかんだ言って。ね、
誰だっけ、最初に出会った、モーガンやったっけ。あいつもね、結局そう、それがエピソード5の引きでしょ、確か。
モーガンなんであんな強くなってんの？
そう、あれも、
いつからあんなコンボール達人みたいになって
なる。あれこいつ竹中直人みたいになってるよ。ね、お前とか。なんかあれそう。ちょ、あいつがなんか迎え出したのもようわからんかったしね。
そうやな。
あんだけ拒否してて。なんかその変化する何かって描いてないよね、別に。
ない。
急になんか追いかけ出して、で、こんだけの移動距離あんのに追いつくのって思ったら、なんか最後しれっと追いついてたし。
そう。しかももう、悪人たちの対処とか、なんやこの慣れてる感みたいな。
俺なんかあいつが終着駅で追いついくのかなと思ってたら、結果ね、もうさらに、もう一巡後で、その間なんかめっちゃ車で移動してなかったっけとか思いました。
まあ、都合のいいキャラであるよな、あいつ。
ねえ。ちょっとなんかそこら辺めちゃくちゃなってきてるなとか思ったりして。
もう描くべきところがもうそういうとこじゃなくなってきてるんですよね。
ああ。
サバイバルというよりかは、もう価値観の対立を描こうとしてるなって。
うん。
やっぱり、思うんがさ、もう、ぶっちゃけさ、もう、悪いやつガチやん、あんな世界になったら。
うんうんうん、
悪いやつ、まあ、何を思って悪いやつっていうかは、あれやけど、
うん、
まあ、要は人の命を命と思ってないやつガチになるよなと思ってさ。
まあなあ。
俺、その、まあ、自分やったらどうなるやろうってなった際にさ、
うん、
まあ、自分やったらどうなるやろうって想像したら、まず最初に死ぬやろうけど、何もせずとも死んでいくんやろうけど、仮に運よく何らかの奴らと組んだことによって生き残れたとしてやな、
うん、
それを自分たちのコミュニティにいたとしようよ、
うん、
でも結局どこかでさ、なんか人殺さなあかん状況が来るわけやんか、
まあな、
そこで躊躇すると死ぬやん。タイリース時代に。
うん、そうやな。うん。
まあ、結局はもう、なんか、ふと思ってんけどな。なんか、うん、よくゾンビが、なんかゾンビが発生したらどうするみたいな妄想話とかするけどさ。
うんうん。
現実に起こったらさ、
うん。
やっぱ暴力団とかが作ってるコミュニティの方が強いよな。どう考えても一般市民とかよりも。
ああ、絶対的な条件もあるし、絆もあるし、ってこと？
うん。でも、
確かに。
恐怖政治してるとか一番強いに決まったやん、そんな。
でもやっぱり、その時って、こう、ボス、いわゆる、まあ、暴力団やったら親分とかが、どうやるかは、多分みんな見てて、そこでちゃんとしたそこを示さんかったら多分普通に
簡単
に。
暴力団もアホじゃないからさ、そんな、炊き出しとかするぐらいねんから、一応表武器は親切にするよ、そんな。
いや、まあそうやろ。いや、なんかそう、人を殺すって言っても、ただ単に殺してたら、おそらく信頼も得られんくて、たった一人になると思うのね、うん、前話したで、たった一人やったら生き延びられへんわけじゃん。うん、結局、その信頼できる人たちで組むしかなくて、そしたら、なあ、結果、リックみたいにこう、信頼できる奴らは命がけで守るけど、うん、それ以外は全力で排除するみたいな。うん、なんか結局そういうことに陥っていくのかな。その線引きをどこでするよって、めっちゃ大変よね。
で、俺らなんかはリーダーになれないタイプなので、
うんうん、
強烈なカリスマを持った誰かに付き従うしかないから、
うん、
結局そこって自分の価値観の近い人のそばに行こうって話になるんやけど、
うん、
結局、例えばリックの方に着いたとしても、
うん、
その、リックが行かれてくるのを見た際に、とかめられはできないわけですよ、もう、俺からするとね。
はあはあ、
しゃあないなと思いつつも、どこか手を汚す役目をリックに委ねてしまうと思うんですね、僕はね。
は
あ
は
あ、
はい。
で、そうなった際に、例えば、どこぞの暴力団のコミュニティとかと、いざ対立になった際に、
うん、
リック一人でどうすることもできないでしょ。で現実の話になった際に。
一人じゃね。
そうでしょ。うん、で、言った組織だった一つの価値観のもと、相手を躊躇に殺せるようなコミュニティが現れたら、勝てへんなと思って。とはいえ、じゃあそっち側に組みするかって言われたら、
うん、
ある種、なんつうのかな、人らしい生活っていうのは多分捨てなあかんと思うねやんか。
はいはい、
捨てられへんかったら、下っ端として使われて終わりやし。
逆にね、ガバナみたいにね、役立たずってね、この消され
そうやろ。いつ殺されるかわからないっていう、ドキドキ感の中、怪獣を良しとして、そこのコミュニティで仕方なく生きるっていう
こと。ああ、すげえ小動物やな。
そうやろ、そうやろ。だから俺、どうしようと思って、ね、どっちに転んでも死ぬ、ろくな生き方できひんなっていう感じでさ。
弱肉強食の世界の弱やからね。
そうやね。そうやね。それをすごい思ってしまって、なんか。
いや
ー。で、そうな、そこからじゃあどう脱するんだってなったら、
うん、
やっぱ来るしかないわけじゃないですか、もう。
そうやな。
この平和な世界は終わったんだっていう価値観をいかにこう捨てるかっていう、キャロル化するしかなくて。
あ、でも、あと一個、もう一個、そう、先週話したさ、ワシントンに向かうんだのところに、
はいはいはい。
来たあの、
ああ、友人でした
か、ね。友人。
はいはい。
あのポジションどうよ。
あのポジション、
バレた
いや、あのポジションは、うん、ドラマの中では都合よく生き残ってるけど、あいつ一番最初に死ぬやろ、普通。
いやー、まあね。
あの、軍人と最初組んでたからよかったものの。
いや、要はそこに、ね、活路を見出したわけでしょ、彼は。
だから、運じゃないですか、あれって。
あ、運やけど、運、いや、いや、知恵でしょ、あれ。
嘘をついて、軍人たちを突き従えたっていうのは知恵ですよ。
うん、
でも、ドラマの中で生きてるのは、あれただ単に運やから、じゃあ、あれが俺ら、うまくできるんかってなったらさ、絶対できひんや、あんな風な。まず、嘘をつき切られへんと思うね、俺。そこまで。そんなな、例えば、俺らがバーって、おった時に、いやいや、東京行ったらみんな生きてるからとか言われへんわ、俺。そんな大きな嘘つく自信ないわ。
あそこ言い切って、しかも、それは言えないとか。
言ったら、
それは秘密。
究極に自分のことしか考えてない発言じゃないですか、あんな嘘をつくっていうのはね。
でもあれも、ちょっと話変わっちゃうけど、あれも、エイブラムスとかも、分かってて乗ってるんやろなと思うよね、なんか。
分かってていうか、まあ、すがるものがそれしかないから、信じたいっていう。
完全に本気で頭から信じてるというより信じたかったみたいなさ。
だってあの軍人のおっさん、エイブラムスも、結局、うん、な、娘と嫁はんが、お自分の手で殺してるわけじゃないですか。
うん、
まあそういう絶望の世界の中、すがれるものがそれしかなかったからっていう。うん、あれもまだ言ってたまたまやから、まあ。
そうそうそう。その嘘にも乗るしかこう自分の今のを留められないみたいな。うん、逆にそれ崩すなお前みたいな。やるから死ぬ気で演じ続けろみたいなとこやな、うん、あの最後の、ボコ殴りのとことか。
そう、だから逆に言ったら、嘘つける？俺らそんな。俺無理やわ。ビビってまうわ、そんなもん。うわ、どうしようって俺の嘘のせいで、この人ら、うわ、誰か死んだしてるとか、思うし。
死ぬしかないな、そしたらな。
本当俺は何もできない感じ、感じ。 生き残るためには進化するしかないねんけど、
まあ、
理想としてはグレンみたいな進化をしたいですけど、あれはもう都合のいいヒーロー像みたいな感じですよ、どっちかっていうと。
あ、グレンもそうね、人気パワーで結構ドーピングされてるからなんか、
いや、そうですよ。だって彼かってエピソードの最初の方なんかはチンケななんかほんま兄ちゃんやったじゃないですか。なんか
せやな、ちょっと小心者東洋人みたいなノリの、
そうそう、それ
がつながりやな、セッティやったからな、
あんな強いやつに、うん、
ただね、誠実やったから、嘘つけないっていうキーワードですごい誠実な役をやってたらいつの間にか偉い、こう、人気で成長してるっていうね。
でもあれは現実の世界やったら結構危ういですよ。いつ死ぬかわからない生き方です、あれは。
そうですね。で、あそこまでちゃんとこう、嘘つけないからだけであんなにこう、なんていうか誠実な行動を取れるかっていうと、おそらく現実だともうちょっと打算的に動いて、その時点でなんかアウトになった。
そうやろ？だって、例えばその誠実にじゃあ生きようってなった際にさ、じゃあ自分のコミュニティの仲間の命は守るぞってなった際にさ、うん、例えばゾンビにバーッと襲われたっていう時になったらさ、
うん、
やっぱ助けに行くとかいう選択肢自体がリスクになるやん、どう考えても。
うんうんうんうん、
リスクが、自分の選択肢はリスクしか生まへんねんって、いつか死ぬんでしまうやんか、
うんうん。
ドラマじゃないから絶対無理やん、そ
う
じゃ
ん。そうやな
ぁ。あとタイリースの妹やったかな、サシャかな、
はいはいはい。
あの子もエピソードの後半ではなんかおかしいなって思って、
うん、
なんか知らんけど、なんかトラウマかなんかでおかしいなって思って、ずっとゾンビ殺すやつになってるやんか。
そうやな、
もう来るしかないわけですよ。で、あの子なんかほんまゾンビの死骸の上で寝たりしてて、あ、もうあかんな、みたいな感じじゃないですか。なんか。
まあなぁ。あれもなんかちょっと、あの土地狂い方が何か後半、キーワードになるんやろなぁとか思って
みて。どうなんやろな、なんか、やっぱりどこかで暴走して、なんか、特攻していて死ぬパターンじゃん。
かなぁ。
あれはちょっと生き抜かれへんよ、あんな風なって思ったら。
なんかいつの間にかめっちゃ射撃の名手みたいな。
そうやね、そうやね。そんなスナイパーの上やったっけって、あの、ね、総督の魔女におった時にも一応その片鱗を多少見せてたけど、それが開花したってことなのかな。
かなぁ。まあ、やっぱ、だんだんみんな成長してるとか、まあ、変化してるっていうのは、面白いね。シリーズ長いだけあって、こう、最初そんなことなかったのにっていうとこから、一応だんだんこう、言うてもみんなね、急に突然変みたいに変わるわけじゃないから、ちょっとずつそういうふうに壊れていくのもそうやし、上手くなっていくのもだんだんこうなってるっていう描きがあるから、そういう意味では、シリーズが続いてる楽しみはあるよ
ね。もうカールですら一発の戦士ですからね。
そうやんな。カール、めっちゃ銃うまいしなぁ、
やっぱ変われない奴は死んでいくんですよね、残念ながらね。
そういうことか。まあ、ほんで、5のケツが、その、まあ、アレキサンドリアだったっけ、あの街の、
はい、
とこで、まあ、ゾンビが侵入したんやったっけな。
そうそう、あれも、まぬけな話でドアちゃんと閉めてへんっていうね。なんか、もう神父がドアちゃんと閉めてへんかったからっていう。
あの神父、ほんとあれよね。最初のあの、教会の建てこもりの時もあの、秘密の地下道みたいな、開けて、やったがゆえにあそこをもう、崩壊してな。
そうそうそう。
なんか、あいつ何がしたんやん。
いや、レベル1なんすよ、あいつまだ。リックたちはもうレベル35ぐらいなってるから。
ほんとまあ、トラブルメーカーだな、あいつ。
だってあの人もずっと教会に引きこもってたわけやから、現実を知れなかった人の一人なわけでしょ。なんかすごいなんかエピソード、シーズン5のエピソードの一番最後はなんかその対比をすごいやってんなと思って、
あの
グレンと、なんか、あの、壁の中にいた兄ちゃんと、
はいはい、
サシャと、あの神父と、
はい、
リックと、あの、アレクサンドリアのおばちゃんとっていう、はい、その平和ボケしてるやつと現実してるやつの対比っていうのはすごいわかりやすくしてんなと思ってさ。
はいはい、まあ、そう。そこにね、あの、モーガンがやってくるっていう謎の血で引いてるから、ね。
あとあの、額にダブルの文字のやつらみたいな。
あ、あれもなんか、あれって、あれがそのモーガンが撃退したやつら何やったっけ
の一味、でしょうね。
あ、もうちょっといいのか、あいつら。
なんかあの、コンテナにゾンビ集めて、なんか缶詰あるよ、みたいな感じで。わら仕掛けてた、いや、なんか、最後のなんかいっぱいゾンビができたけど、なんか、ポチってボタン押したらなんか音楽がワンサカワンサカなって、ゾンビたちがこうコンテナに戻っていくってい
う。そうそうそう。
あの一尾たちっていうのも。
あれって、同じやつやった？同じやつではなかった？
いや、同じやつやった。モーガンが撃退した二人やった。
やったよな、うん。ってことは、あれ何人ぐらい、あの3人だけかもしれないってことだよな、もしかして。で、あれ昔なんか追放したやつなんでしょ、確か。そんな話だったよね。
そうだったっけ、
あれ違ったっけ、アレキサンドリアで、
ああ、そこと繋がるんか。
なんか昔一回仲間引いたけど、どうしてもダメだったから、追放したやつ
が。はいはい、ああ、それがあの二人なのね。
っていう話してたような気がする。
してた。あれが、
ね、そうそうそう、その写真見つかるわけでしょ確か。
あ、そうか、そうか。
うん。
あ、そんな少数ではないでしょ、やっぱ組織だった何かじゃないの。
そうやんな。なんやろな。でも少数やとしたら、あれな、あのモーガンに撃退されるぐらいやから全然脅威じゃないね。
そ
うそうそう、そういう意味で。
それは、上位の悪人がいるでしょう、なんか。
ねえ、言ってもらわないと、ちょっと。
そう、結局、上位の悪人に見つかると、また戦争が起こるんですよね。
ねえ、どうすんねやろう。
ま
あ、もうちょっとあの街は持ってほしいねんけど、
いやまあでも、いや、まあリックたちが来なかったら来なかったで、いつか、その悪人にやられてたし。なんかリックが最後言ってたじゃないですか、なんか。お前たちが変わるんだって。
うんうんうん、
俺は誰を処理しようかと思ってたけど、そうじゃないと。お前たち変わらなくちゃいけない。やっぱりその、パーティー組んだ際にみんなレベル1やけど、一、
うん、
人レベル高いやつがおったら、経験人がぐんぐん急激に成長していくっていう。
いやー、どうなのかな。
もうキャロルがおる限り大丈夫です。キャロルが死んだ時が一番やばい時ですね。
怖えなー。で、実際にはシーズン6がもうやっているんですよね。
うん、
確か。あれ今年やったっけ、今やってるんでしたっけ？
まだ日本ではやってないんかな？
今進行中なんでしたっけ？アメリカ本場で。フルとか、何やったか、なんかのチャンネルやってるんですよね？海外の。
やってる。うん、わ、思いっきりウィキペディア見たら、お前シーズン6のネタ割れめっちゃ書いとるやんけ。
わわわわわ。わわわ。わわ。でもそのシーズン6は完結してんの？ちなみに。6は終わってん
の？してんじゃない？
あ、そうなんや。
知らん。
なるほど。まあ、アマゾンに上陸したら見ようかな。
そうなんですよね。
それぐらい。でも、上陸したらしばらくは有料な感じがするな。最新シーズンは有料になりそうなのかな。
そうなんかな。
わからんけど。
頑張ってくれ。フィアーザウォーキングデッドはどうでもいいから。
ああ、やっぱりそうなんや。
なんか、テーマ的にはいいんかもしれへんけど、
うん、
結局予算がそんなないんか知らんけど、ずっと同じやからなんか、
あ、
船やから。
なんかキャラの魅力が、1話見た限りでは、まあ1話だからか知らんけど、あんまなくて。
まあまだ起こり始めの頃なので、みんなレベル1なんすよ。
うん、
だから、レベル1だからこそ巻き込まれるワーワー感しか描いてないので。
ああ、そのせいなのか。うん、なんだかにゃ。
もうそこは俺たちはもう見てきたところやで、みたいな感じ。
あそこでは、その元祖のウォーキングデッドでやってなかった、落っこっていく様を描こうっていうのがなんか、面白いなと思ってんけど。
ただ長いよね、なんか。
うん。
単純に。もっとテキパキやってって思うわ、なんか。
あれって今何シーズンいくつとか言ってんの？
まあ、シーズン2が進行中やったかな。
うん、なるほど、
ね。あれも Amazon プライム。
うん、見れるね。
だけでしょ、あれ。Fear the Walking Dead。
あ、そうなんやね。あ、だけなんや。
だけなんかな？優先なんかな？
じゃあ予算低いかもな。
あれはまあ、おまけ程度ですね。
うん。
また本編と違った味わいではあるけれども、まあ、そんなにみたいな。
そうか。なるほど。まあまあ、やっぱり、そう、なんだかんだ言うけど、多分6あったら当然見るし、面白いは面白いですよね。
うん。本当、回が進めば進むほどキャラに愛着が湧いてくるから、
そうなんよね。
もうどこで誰が死ぬかっていう。
ねえ、もう。なんかね、せめてね、いや、まあ、あの世界にそんなやってもしゃあないけど、納得いく死に方をね、もう、ベスの時の、本当。
いや、でもね、納得いく死に方がないかいいんじゃないですか。
まあね、
多分。ベスがなんか、全く関係ないところで死んだ時、一番悲しかったけど、まあ、しゃあないかなっていう。
そこ、軽率っつって、軽率っていうわ、ほんと。
いや、あのキャラを大事にしてない、 大事にしてない、大事にしてないわけじゃないな。だからこそあそこで死ぬっていうのは逆に、なんつうの、あそこを、なんか意味ある死に方にしてしまったら、
うん、
それは少年ジャンプと変わらないんですよ、きっと。
まあ、そうなんやな。そうなんやな。理不尽を描くのが、もう姉ちゃん。
うん。
姉ちゃん何やったっけ、どうせしちゃった。
姉ちゃん。
ベスの姉ちゃん。
マギー？
マギーがもう生きて会えると思わなかったっつって、行ったところでもう泣き殻になってる。あそこの、もう、いたたまれなさがもう、半端なくてさ、もう、やっと会えたっていう顔がなんかあれ、抱かれてるけど、大丈夫じゃないみたいな感じの顔が変化していく様がもうなんかもう、辛すぎるよね。
しかもあのエピソードで落ち合ったノアも、
ねえ、
その後、仲間になって仲を生きると思いきや、しょうもないことで死んでいったし。
そうだよ。
一番悲しい死に方したよ、あの人なんか。
ノアなんか、ねえ、しかも次に生きるなんかキーワードをもらった瞬間の退場じゃないか、うん、もう、怖いよね、なんかね、そういう意味ではもう。何かこう、そういうのもらったらもう、フラグしちゃうか、みたいな。やっとノアがこう、なんか今後に生きる何かをゲットしたぞ、思った瞬間に。そこでみたいな。しかもその死に方みたいな。
そうやね。あの死に方嫌やな。なんか、やっぱ食べられながら、引き裂かれながら死ぬって嫌やな。なんか頭打ち抜かれてから、簡単に死ぬ方がいいわ、なんか。
うん。まあ、イストってあれじゃない ?1 話の最後の自爆ボタンじゃない？
はいはいはい。
あれが一番綺麗にいけるんじゃない？まあ、やっぱり、人気だけあって面白いっすよ。
そうっすね。まあちょっと、うん、これからは、ちょっと、リアルタイムに見れていけたらいいな、っていう感じかな。
うん、ね。
はい、終わりましょうか。
そんな感じですかね。
はい、お送りしたのは、沢田信也と、
中野田でした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
はい、さよなら。